小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
よろしく。
先週はハンガリーの昔話をご紹介しましたね、
長い話でね、
イラクサ王子、はい、今週は
ハンガリーっていうと今でもジプシーの、ね、文化が強く残ってるんですよね。ジプシーの人たちも住んでるんでしょうけどもね、ブダペストなんか行くとジプシーのダンスというかな、音楽やダンスをね、実際に見せてくれるところありましてね、ジプシーの文化が非常に深く根付いてるもんだから、そういう話を一つ、ジプシーと悪魔というですね、昔があって昔がなくて、オペレンツェン海の向こう側、向こう側にあったものはこっち側になかったし、こっち側にあったものは向こう側になかった。これもね、例のそのホッタンクなんですよ、ね、おかしなホッタンクね、で向こう側に恐ろしく大きいポプラの木があって、その枝の一つ一つに女のスカートが99ぶら下がっていたと。先週だから先々週にやったの66ぶら下がってる、ね、あれですよね、女のスカートの一つ一つのポケットには昔話の本が入っていたって言うんだよね。ちょうどわしが通りかかると風が吹いて昔話の本を一冊落としてくれたと、その本で私はこんな昔話を覚えたんだって、こういう前書きがあってね、ホッタンクですから、長いホッタンクで、私も昔は灰色の毛の馬を飼っていて、そいつを丸めて下にあてがって枕にした、馬ですよ、馬を丸めて枕にしたわしはクルミの木を揺さぶった、ハシバミの実がドタンドタンと落ちて、わしはスモモを集めることができた。これも昔のね、クルミを揺さぶったらハシバミの木が落ちてきてスモモを集めたっていう、このすっとんきょうなことを言うわけですよね、大きい畑にはカブラをこしらえたが、秋頃出かけると一人の男がわしのカブラ畑から大根を抜いているのが見えた。カブラ畑から大根を抜くという、こういうすっとんきょうな話ね、なんたることだよ。それには腹が立ってね、かぼちゃを取り上げてそいつの棒に脇から鎖と一月くれてやった。そしたらキュウリがいっぱい転がり出してきたっていう、すっとんきょうな絵ですよねこの絵に描いたら面白い
ね。そうですね、
でこっから話が始まるのね、さてとこうなるわけですよ、今は昔どこぞの村に悪魔がおった、もう手下になる者がおらなかった、何しろ手下ができるたんびにそいつを殴り殺してたもんでな。ところがある時、悪魔に奉公する気のジプシーが現れた。悪魔もそいつを雇って3日を1年とみなそうということになった、要するにジプシーと話がついてそいつを奉公させることにしたわけだと、こういうわけですね。晩になると玄関のところにジプシーの寝床が用意してあってな、で悪魔がこう言った、ジプシーよ、そこがお前の寝床だ、寝ろ。ジプシーは寝た。でもやつはバカじゃなかった、同じように悪魔が布団に入ったら床を抜け出して自分の床の中に何本か丸太を入れた。そうしといてから自分は離れたところから夜中にどういうことになるか様子を見ていた。夜中になると悪魔が来た。ものすごく大きな金棒を手にしていた。こいつをかざして情け容赦なく振り下ろした、寝床いっぱいに。自分がひっぱたいたところなんて見やしなかったが、そこに寝ていたやつは助かりっこない。ところがジプシーは離れたところから様子を見ていた。悪魔がいなくなるとジプシーは寝床から丸太を出して片付けて、今度は自分が毛布の中に滑り込んで寝たですね。朝になって悪魔が来るとジプシーが寝床から元気よく飛び出した。さてと悪魔の親方、今日は何をするんです。悪魔が目を丸くした。こいつってこんなに強いやつなのか。そして腹の中で思った、今まではどいつもただの人打ちでぶっ殺してやったんだからな、まあいい、今に見てろ、明日の夜は必ずぶっ殺してやるぞ。悪魔は大きな声で言った、今日は女どもの洗濯日だ、連中に井戸から水を汲んできてやれ。お安い御用とばかりジプシーは井戸に行った。ところが桶が重くてびくともしなかった。ものすごい鉄の桶なんだ、どうしよう。ジプシーはクワをつかんで井戸の周りの地面を掘り起こし始めた。悪魔はジプシーが水を汲まないで井戸の周りの地面を掘り起こしているのを見て、そこへ行ってこう言った、そんなところで何をやってるんだジプシー、これか、 どうもあんたの気が知れんな、俺にこの小さな桶で頑張れっていうのかい。俺は井戸をそっくり掘り出すんだ。そうすりゃ女の連中がいるだけいくらでも水を汲んでやれるじゃないか。やめろジプシー、俺の井戸に手をつけるな、枯らさないでくれ。そうかい、とジプシーが言った。これがまずいんならじゃあ自分で汲みゃいい。そこで悪魔はありったけの力で満々と水をたたえた桶を引き上げたが、ジプシーは見物しているだけだった。さて晩になった。悪魔は腹の中で考えた。今夜はぶっ殺してやるぞジプシーめ、さっさと寝ちまえ。そいつは横になったものの、悪魔が寝床に行くと起き上がって丸太を用意した。やつがまた夜中に思い切り殴りかかってくるものと思った。だから丸太を寝床に入れて上に布団をかけておいた。悪魔が現れて満身の力を込めてものすごい勢いで二度殴りかかった。ふんと悪魔は思った。これでぶっ殺してやったぞジプシーめ。夜が明ける頃、ジプシーは丸太を運び出して自分が寝床に入って寝た。悪魔がやってくるとジプシーはまた寝床の中から元気よく飛び出した。さあ悪魔の親方、今日は何をするんですか。今日はだな、悪魔のやつおったまげてそこに棒立ちになった。3回もあんなにぶちのめしてやったのに俺がぶっ殺せなかったとは、このジプシーめ恐ろしい手強いやつだぞ。今日はだな、と悪魔の親方が言った。今日は二人で森に木を切りに行くんだ。その時ジプシーがヘマをやらかした。斧はどこにあるんだいって聞いてしまったんだ。何なんだと、お前あんなことに斧がいるのか、と悪魔が言った。ジプシーは素早く頭を働かせて荷造り紐の玉を取って、その紐を持って森の木を切りに行った。森で悪魔は木をつかむと根っこごとねじって引っこ抜いた。無論ジプシーにそんな芸当ができるわけがない。ジプシーは森の端っこに縄を結んで、まるで森中に縄をかけようとしているようなふりをした。悪魔が言った。そんなところで何をやってんだジプシー。これか、どうもあんたの気が知れんな、この俺にわずかばかりの木をぐずぐずやれっていうのかい。俺はな、森を縄でくくってそっくり森ごと家へ運ぶんだ。やめてくれ、森は俺のもんじゃないんだ、と悪魔が言った。俺のところはここんとこだけなんだ。なんだ、そんな知れたもんなら自分一人で家へ運べよ。そんなケチなことにこの俺が使えるか。要するに悪魔が言うに、丸一日がかりで材木を引きずって運ばなければならなかったのに、ジプシーの方は涼しい顔でブラブラしていた。晩になって悪魔は考えた。今度こそ断じてぶっ殺してやる。ところが夜中に、晩のうちにジプシーはまた丸太を持ち出して寝床に入れて、それに負担をかけてそっこり離れていたんだが、夜中に悪魔がものすごい鉄棒を持ってやってきた。3回も思いっきり殴りかかったんで、寝床の足が4つとも全部壊れてバラバラになった。ふん、これでジプシーめ、と悪魔が腹の中でつぶやいた。これでとうとうお前もお堕物だ。殴り殺してやったから稼ぎは払わんでもよしと。ところが明け方になって、ジプシーはまた寝床から丸太を片付けて自分が入った。悪魔が来るとまたしても元気よく寝床から飛び出した。親方さん、今日は何をするんですか。うひゃ、こうなると悪魔は頭を抱え込んだ。まいったな、ベロ棒に強いじゃないか。とても亡き者にするってわけにいかん。そこで悪魔は、今日はだな、今日は山に行ってさくらんぼを摘むんだ。向こうの物置に鉄の大桶がある。あそこに行ってあれを山に持っていくんだ、と言った。ジプシーは物置に行くが、その鉄の大桶は重くてびくともしない。でこう言った。こうしたらどうかな親方さん、なんたってあんたは俺より弱いんだ。だからあんたは今空の大桶を持っていく方がいい。帰りのいっぱい入ったのは俺が持ってくるからな。よしよかろう。というわけで二人して山の上に行った。悪魔が重い鉄の大桶を持って、上に着くと悪魔はさくらんぼの木の小杖をつかんで地面までぎゅーっと曲げた。こうやって木からさくらんぼを積んだ。無論ジプシーにそんな真似などできなかったが、今さら木に登るのは恥ずかしかった。出し抜けに、やつは悪魔がちょっと押さえた小枝をつかんでいった。 おいいか、さくらんぼってのはこうして摘むんだ。まるで稲妻が山の周りを走るようにジプシー流の側転を始めた。あの脇にコロコロ転がっていくんですね。そんなところで何をやってんだジプシーと悪魔が聞いた。これか、どうもあんたの気が知れんな。俺としたことがこれっぽちのさくらんぼを持ち帰るなんて恥ずかしくてなるんじゃないか。すぐにこの山そっくり持っていくのさ。とんでもない、いかんよジプシー、この山は俺のもんじゃないんだ、やめてくれ、俺のはそこの果樹園だけなんだ。そうか、これっぽちしかないんならさくらんぼは自分で持ち帰ればいいじゃないか、俺はごめんだよ。で二人で家に帰った。これで年季が明けた。ではジプシーって悪魔が言った、俺に大桶をよこせ。大桶にあふれるばかり銀貨を入れた。これがお前の稼ぎだジプシー、受け取ってくれ。ジプシーはそれをどうやったらうまく持っていけるか思案した。何しろ鉄の大桶は空っぽの時だって持てなかったのに、まして今は中にぎっしり金が入っている。そのうちいきなり一生懸命うちの周りの地面を掘り起こし出した。悪魔が言った、そこで何やってんだジプシー、まさか思ってやしないだろうな、俺が平然とこんなはした金をうちに持ち帰るなんて。今すぐあんたのうちそっくり一切合切頂戴していくよ。おジプシーやめてくれ。じゃあよし、これしか金をよこさないんならついでにお前が運べと言った。こうして悪魔がやつのうちまで金を運んだ。悪魔にしても重いんであえぎながら運んだ。やつが息を吐き出すとジプシーは前の方に飛んでいった。やつが息を吸い込むとジプシーは後ろの方に飛んできた。それで悪魔が言った、ジプシー一体何やってんだい、我が家に帰ろうか、それともお前の家に戻ろうかって考えてる最中なんだ。とんでもない、俺のところなんかに戻ってこないでくれ、お前のところに行こう。まあよかろうってわけで二人で歩き出した。二人が屋敷に着くとジプシーの子供たちが固まってどっとこっちに向かってきた。さあ大変だ、悪魔は大勢のジプシーの子供たちがたちまち自分のことを食い尽くすんじゃないかとたまらなく心配になった。慌てて金を置いてこう言った、おいジプシー、ちょっと試そうじゃないか、どっちが強いか。いいとも悪魔の親方、ジプシーが返事をした。じゃあここの袋を取って口まで砂でいっぱいにしろよ、そしたら二人で屋根裏の物置に放り投げるんだ。いいとも。ジプシーのやることで抜かりはなかった。やつは急いで二つの袋にもみ殻を詰め込み、一方悪魔には三つの袋に砂を詰めてやった。済んだところでジプシーはもみ殻袋をつかんで上に放り投げた。今度は砂袋の悪魔の番だ。悪魔は何かと引っ張ったりうめいたりしたがびくともしなかった。するとジプシーが二つ目のもみ殻袋をつかんで叫んだ。おいいいか、これはこういうふうに投げるもんだ。まあなと悪魔が言った。わかったよ、俺よりお前の方が強いのが。それじゃあ殴り合いをやろう、そうすれば俺たち二人のうちでどっちが強いかはっきりわかる。いいとも悪魔の親方さん、大いに殴り合おうじゃないか。ジプシーはうちの中から金槌と大きな斧を取ってきた。さあ悪魔の親方、あんたは大きい斧の方をやるよ、これを持って豚小屋に潜り込むんだ、俺はこっちの小さい金槌を持って外にいるよ、これで殴り合うんだ。悪魔は豚小屋に潜り込んだ。中で自分の周りを殴ったり引っ叩いたりし始めたが、斧は豚小屋の中じゃ突っかかってしまった。で外に首を出した。そこをすかさずジプシーが金槌でぶん殴ったんで目から火花が出た。悪魔は逃げていった。風を食らって逃げ帰って、その後はもう二度とジプシーの近くに現れようとしなかった。じゃあこれでおしまいって言ってまた
急展開ですね。
これも簡単な結末ですよね、これでおしまいよっていうのもあるけどね、うん、ジプシーってねこういうふうになんていうか悪知恵のある人間として描かれる、うん、大抵そうなんですよね。
ジプシーって民族ですか？
そうですね。
どんな民族ですか？
あのね、そうそう、元はねインド系だって言われてるんですけどね、インドからヨーロッパへ流れてきて流浪の民ですよね、完全に流浪の民、うん、それで今でもいますけどね、特に北欧の方とか東欧行くとよくねゴザとかねカゴとかね、うん、その 竹細工みたいなね編んだものとそういうものを売って町で売ってる道路で売ってる人たちですね、
うん、
でいわゆるその蔑まれていた人たちなんですよ。で最近の世界学会なんかの話を聞いてるとジプシーという言い方自体がねその非常に差別語なんだそうですね、
うん、
だから今はそう言わないでロマ人って言ってますけどね、ロマ系の人々、ローマではないんです、ローマじゃなくてロマって言うんですね、
うん、
インド系の人たちだそうですけどね、
うん、
でそれはヨーロッパの話ではですねジプシーってのは大抵一つは悪知恵があって人を騙すようなね今のこれはそうですね、
うん、
それからもう一つは非常に貧しいもの、そして貧しいために悪知恵を働かして生き延びていくというねそういう主人公として語られることが多いですね、
うん、
これなんか典型的な総称ね、
うん、
ですから割とねこう笑い話なんかの主人公になることが多いんですよね、バカにされる存在という意味でね、それからもう一つは運と力が強いんだけども実は悪いというんですかね、あるいは実はバカであるとかね、強いふりするけど実は間抜けなんだというそういう主人公として語られることが多いのね、
うん、
僕の知ってる世界の学会での知り合いの人なんかはドイツ人ですけど今までジプシーと言われて世界で流布している話っていうのはほとんどが差別的な話だというふうに言ってますね、で本来のジプシーの物語っていうのはあんなもんじゃないと、つまりもっと普通の話だって言うんですよ、でそれをそのヨーロッパ系の人から見てのジプシーが語られているというふうに言ってね、ジプシーあるいはロマ人の復権を唱えてる男がいますけどね、僕が知ってる人でね、
でもお話は会話がこう成り立ってるような、会話でできているようなお話で、
まあ、そうですね、
リズミカルな感じですね、
まあそうですかね、
うん、
この訳したのは飯豊さんって僕の親しいドイツ文学の人ですけどね、
うん、
割と語り言葉昔話だから語る言葉で訳すのがいいと言って、
うん、
語り言葉を一生懸命工夫している人ね、だからその語り言葉にうまく合った話の場合はとてもいいんですけどね、そうじゃない場合はちょっと読みにくかったりするけどね、まあ、翻訳ですからねそれはね、というわけでハンガリーの代表的な昔話の主人公の一つです、ジプシーっていうのはね、
今日はハンガリーの昔話をご紹介しました、ジプシーと悪魔のやり取りが面白いですね、
そう典型的な話だねこういうのはね、
さて来週は
来週はね斉藤敦夫さんっていうね有名な児童文学の作家でありまた編集者でもある方、僕親しい方なんですけど、お呼びしてここで対談をさせてもらおうと思ってんですね、で斉藤さんってねあの作家としてはグリックの冒険とかね、それからこの間は冒険者たちという彼の作品が映画になったりしてとても話題になった方です、それから僕が福音館書店で日本の昔話5冊本を出した時にちょうど編集担当重役でいらしたもんですから、とてもお世話になった、そういう方です、
楽しみにしています、それでは小沢先生どうもありがとうございました、
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。